藤沢フットボールフリークの皆様こんにちは。始まりましたロードトゥワールドカップトロフィーのお時間でございます。 MC は私カツオ節石川です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報、そして藤沢のサッカー情報、日本のサッカー情報、世界のサッカー情報、幅広く浅くもしかしたらお伝えするかもしれません。はい、ということでね、日本のサッカー協会がですね、ワールドカップ優勝を目標に掲げておりますので、まあね、そしてね、便乗してと言いますか、一緒に上昇していっちゃおうかなという魂胆の番組でもあります。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえはJR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん？
うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
ということで、エブリサ藤沢ユナイテッド、桜井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはトピックですと、先々週ですか、試合があったのは。
先々週ですね。
先々週、まあ、いわゆる前半戦最後の試合があったということですよね。
あ、はい。
どうだったんですか、結果は。
はい、快勝でした。7対2で。
ありがとうございます。よかった、収録だったんでね、はい、先週が。勝ったテンションでお送りしたんで、
はい、
勝っててくれてよかった。何対何ですか。
7対2です。
7対2、またまた得失点差、がっつり取りましたね、櫻井さん。
そうですね、あの、結構暑かったんですけど、頑張りましたね、選手たち。はい、
いや、そうですね、最近思うんですけど、サッカーやる温度じゃないですよね。
そうですね、
正直。
本当、はい、4時キックオフだったんですけど、
いや、それでもじゃなかったですか。
前半めちゃめちゃ暑かったですね。で、はい、日が、後半はかなり急に室温下がって、なんか風も出て、なんか普通にサッカーできる感じだったんですけど、
はい、
前半はぼーっとしちゃう感じでしたね。
ただそんな中で7点ですよ。どうしたんですか、この攻撃力。
そうですね、もうチャンスもかなり、まあ結構前半向こうも体止まってたかなって感じはしました。
いや、こっちも暑いけど、それは向こうも暑いっすよね。
そうそうですね、同じなんで、
はい、で見事勝って、もう言っちゃったら、これ前半戦1位で折り返しじゃないですか。
そうなんですよ。
蓋を開けてみたら
大変だったんですけど、はい、
初戦ね、小野寺さんと、ま、ね、戦って、いきなり開幕負けスタートだったんですけど、そこから勝ちに勝って、はい、しかも得失点差は21。
はい、
これはもう小野寺さんが今2番手ぐらいだと思うんですけど、得失点差ですと。
そうですね、小野寺さんは今1試合少ないんですよね。
はいはいはい、15ポイントですよね、
プラス15なんで、ちょっとまだまだわからない
ところだ。でもこれ結構ね、あのチームの雰囲気いいんじゃないですか。
いや、そうですね、いい形で、で今あの夏休みのオフ期間に入って2週間休んでるんですけど、
はい、
まあ、すごいいい形で休みに入れたかなと思います。
まあ、桜井さんに聞いてももしかしたらしょうがないかもしれないんですけど、
はい、
選手ってこの休みの時間何やってんですか。
何やってるかちょっとわかんないです。
なんか なんかこんなことやってるよっていうか聞かないですか？
そうですね、特に、はい、ちょっとあの週末また選手たちに会うんで聞いておきます、
はい、あ、お願いします、はい、何してたかみたいな。
そうですね、ただなかなかね、はい、まあ、昼間はまあ普通に仕事じゃないですか。で、
まあ、確かにそうか、
はい、まあ、で夜練習の環境がないとなるとみんな何してんですかね、
はい、で普通にあれですよね、まあ、言っちゃったら普通の会社員のスケジュールですよね。
そうですね、日中は、はい、
別に夏休みってわけじゃないですもんね。
そうですね、まあ人によっては来週なんかお盆休みとかある選手もいるんじゃないかなと思う。
じゃああれですね、まあ、まあ程よく羽伸ばすぐらいにしてほしいですね。
まあそうですね、まあ、がっつり休んでいいんじゃないですかね。
はい、
はい、リフレッシュして戻ってきて、
ね、はい、どうですか桜井さん、あの選手の人たちって SNS とか結構やってるんですか？
まあまあ、まあまあじゃないですか。なんか多分あんまりこう外に発信するってよりこう見るだと思いますね、はい、
見る、え、な、はい、鍵垢とかですか？
鍵垢とまではいかないと思うんですけど、はい、なんかそんなにこう外に発信してる選手は少ないのかなと。
あ、そうなんですね。じゃ、いや、はい、本当にあの下手なことをつぶやくなよって言っといてください。SNS 怖いですからね、本当に。
まあ、そうですね。そう。
本当に気をつけていただきたい。はい、悪いことすぐ見つかりますから。
うん。
なんでこれはね、あの、どこかで選手の皆さんにね、言ってもらいたいと思っております。はい、ということで、まあ、先週まではですね、まあ、準レギュラーの、あの、寺尾コーチが、
あそこで
も出ていただいて、はい。はい、今あのスタジオゲストの今までの過去の遍歴見たら、
はいはいはい、
寺尾さんめっちゃ出てるなと思って。
そうですね、中国からも出てくれましたからね。
はい、はい、まあ言ってしまうと、まあ、3月からのスケジュールで言うと、まあおそらく5分の2ぐらい寺尾さんですよね、はい、もう。
そうですね、すごい、4回出てくる、
4回出てる、全体で言うとすごいな。わてね、僕はあれですよ、寺尾コーチのサッカー行ってきました。
ああ、そうなんですね。え、はい、クーバーに体験に行ったんですか？
いや、体験ではなく、あの寺尾コーチが、
あー、はいはいはい、
やろう
おじさんたちで、
はい、おじさんたちで出てるやつ行ってきまして、はい、辻堂の海浜公園ですか？
はいはい。
はい、僕、初めてそこまで車で行って、
はいはい、
で駐車場が分かんなかったというか、まあ、ここかって言って入ったんですよ。
はい。
じゃあプールあるんですね。
そうそうなんですよ、駐車場も2つぐらい入り口ありますよね。
そこで多分プールの方行っちゃったんですけど、
はい、
人すごいっすね、あそこ。
人めちゃめちゃいますね、特にプールやってる時は、なんか並んでますもんね。
すごい並んでます。もうやっぱよく行きます？
うちはあんま夏は行かないっすね。はい。
あ、え、夏はってどういうことですか？
夏はプールやってるときは混んでるんであんま行かないんですか？プールやってないときに、はい、なんか遊びに行ったり
します。シーズンオフじゃないですけど、
はい、そうそう、
いや、
プールめちゃめちゃ人並んでて、なんかもう大変なんですよ。はい、はい、
え、大変ですよね、暑い中で。
大変です、大変です。
はい、なんで自分は、なんか、あ、これ多分違う駐車場だと思って、
うん、
まあ、すぐ折り返して、あの駐車場の、あのスタッフのおじいさんに、ちょっとサッカーやりに来たんですけどって言われたら、はいはい、多分あっちって言われて、
はい、
それでようやく駐車場を見つけて、
うんうん、
フットサルというかね、あ、やったんですけど、
はい、
まあその時もやっぱもう暑すぎるんで、昼間だったんで、
はい
はい、やっぱ暑い時にサッカーってやるもんじゃないっすね。
そうですね、
体調やばいです。
はい、
あの本当にこまめにあの水分補給とかそういうのやらないとやっぱすぐ熱中症になっちゃうんですけど、はい、
うんうん、
やっぱこう今ね暑いシーズンなので、あの、ね、データというかよく熱中症で運ばれた方の、まあ、都内だけの話ですけど、
はい、あの
屋内で熱中症になる方が多いみたいですね。 ほとんど。
なるほど。
意外と外じゃないらしいです。
高齢者の方でクーラーしてなくてみたいな、そういう
これ、ね、そのパターンですもう。だからこのね、ロードトゥワールドカップトロフィー聞いてるあの70代の皆様は、うん、本当今すぐクーラーつけてください。
うん、
一番あの運ばれる方が多いみたいな、なんかつけるのに慣れてないとか、
はい、
なんか体に悪いみたいな、なんかあったじゃないですか、うん、もう昔なんかクーラーつけてるところにいるとなんかね、体重くなるとか言われませんでした、なんか。
はいはい、なんか良くないみたいな話はありました、
ね。良くないみたいな、あれって医学的なんかあったんですかね、今となって思うんですけど。
どうなんですかね。
ただただコーチ監督に言われてませんでした。
そうっす、まあでも、はい、暑い中サッカーするって考えると、
はい、
なんかあれですよね、クーラーの部屋にずっといたらサッカーのパフォーマンスは落ちそうかなとは思ったりしますけど。
でもあれですもんね、うん、あのサッカーやってて、あの前後半とかで間遠藤選手とかあの水のシャワー浴びたりするじゃないですか、
はい、うん、はいはい、
それで言ったらその理論間違っちゃいますもんね。
まあ確かに、
これなんか今言われたらなんであんな苦しい思いしてたんだろうってちょっと腹立ってきたんでちょっと別の話題にします。ちなみにエブリサはこの夏休みといいますか、この8月期間はどういったスケジュール改めてありますか？
そうですね、19日まで、先週の日曜日8月の3日に練習試合して、はい、で、はい、そこからオフに入ってますと。
あ、8月3日に練習試合あったんですね。
あ、そうですね、そこが最後。
うんうんうん、
はい、で19日までオフで、20日からあの練習
開始。20日から、
はい、8月20日から、
うん、
24、31と練習試合があって、で次のリーグ戦が9月の7日が決まった
、うん、横浜ミランさんと、
はい、
いい時間のキックオフじゃないですか、21時05キックオフ。
めっちゃ遅いですけど、
スペイン勝てスペインリーグみたいな日程だな。
そうですね、グランドが取れないんですよね。
あ、は
い、みんなもうなんか夜試合したいんで、
はい、
こう夕方以降奪い合いなんですよね。
はいはいはい、まあ、ちょっとセッションきついかもしれないですけど、
はい、そうなんですよ、
ちゃんとのがいいっすよね、涼しさで言ったら。
そうですね、日曜9時はめちゃめちゃ選手たち嫌がるんですけど、
やっぱ次の日仕事、日曜とかだったら次の日仕事ですもんね。
そうですね、
確かにそれはきつい日か。まあ、それでまあ後半戦がスタートすると、
はい、
いうところですね。その9月以降また日程は決まってるんですか？これまた仮押さえて、
そうですね、まだ、はい、9月の7日だけですね、決まってるのは、うん、でおそらく9月は9月7日以外なくて、
はい、
で10月の5日にまたリーグ戦がある。
うんうんうん、まあ、そこからまあスタートしてまた後半から勝たなきゃいけない戦いが続くと。
はい、
魅力ですね。そういえばあの桜井さん、あのエブリサの、
はい、
X って復活しました？
ああ、そうなんですよ。復活してなくて。
これ言ってなかったですよね、これ。ラジオで。
ラジオでは言ってないですっけ？
はい。
そうなんです。なんか、凍結されちゃって。
何ポストしたんですか、ちょっと。
本当何もポストしてないんですよ。
本当ですか？
はい。サッカーの話題しかしてないのに、
はい。
急になっちゃった。
急にですかと、はい、だから言っちゃったとあれですか、なんか要は VAR で見て全然ファールじゃないのにいきなりレッド食らったって感じですか？
そうですね、なんか
問い合わせしても
その時期その選挙関連ですごいいろんなアカウントが凍結されたらしいんですけど、
はい、なんかすごい見込まれるじゃないですか、
流れ玉をもらったのかなみたいな。ちょっとよくわかんないですけど、いや本当になんかそういう選挙とかそういう話とか、はい、全く多分リポストとかもしませんし、
はい
はい、単純にクラブの試合の告知とか結果とか イベントに出たとか、そういう話だけなんで。
はい、本当にエブリさんのサッカー関連のことだけ。そうですね。
はい。なんで、ちょっと、わかんないです。で、その、凍結されると、こう、問い合わせ窓口から、いい、はい、
申し訳です
よね。みたいのがあるんですよ。はい、その、いろいろ凍結されたらどうするかみたいのを調べて、で、まあもう、異議申し立てするしかないですっていうの で、
はい、
でしかも 何回もするらしいんですよ。
はい、
異議申し立てしてもスルーされちゃうんで、
はい、
なんかこう細かくこう私は何もやってませんみたいなのを説明して、
はい、
っていうのを文章を変えながら何回も異議申し立てしたら、
はい、
なんか6回目でやっと凍結が解除されましたと なんかそういうのを見つけて、
はい、
でそれやってるんですけど、ちょっと
全然効果ない。
状況変わらずというところ
で、だからずっとサッカーで言ったら審判に向かって言う、ノーファールでしょってずっと言い続けてるってことですよね。
そうですね。
あ、なるほど。
なんか一発レッドで、今何したんですかって聞いても、
はい、
いやもうレッド出したから決まったからっていう、
はい、
何の説明も言ってもらえないです。
じゃあどこでエブリーさんのなんかそういうちょっとねタイムリーな話題って仕入れたらいいんですか。
はい、まあ、そういう意味だと インスタはやってるんで、
はい、
はい、インスタとホームページは更新はしてますと。
あ、なるほどなるほど、はい、インスタとホームページ、
はい、であとまあ YouTube も、はい、ハイライトとか載せてますと、はい、でまあただやっぱちょっとこの状況が続くんで、
はい、
X を新しいアカウント作り直そうかなって今検討してるところです。
あ、なるほどっすね。
はい、
どうなんですか、そのエブリサファンとかそのユーザーは、まあ、藤沢界隈のサッカーとか藤沢に興味あるとか藤沢市民の方々、インスタとフェイス、はい、インスタと X どっちが多いんですかね、情報収集してるの。
いやー、どうなんですかね。なんかあの X ってあれが出るじゃないですか、あの見られてる件数、
インプレッション、
はい、インプレッション、
はい、表示回数ですね。
大体そんな、はい、あの普段の投稿とかで言うとなんか500ぐらいなんですよね。
はい、
でそれって結構こう社会人サッカーを好きな人たちが見てる人が多いのかなと思って。
まあそうですね、はい、
はい、なんでなんとも言えないですね。
なんともインスタグラムってそのインプレッションみたいな何件見たって出てきますよね、なんか。
はい。
そうでもないですか。
そうですね。そうでもないない。
いや、なるほど。じゃあもっとあれですね。ちょっとエブリーさんの活動を知ってもらうためにちょっと X 復活させるしかないですね。
そうですね。
あと今、はい。
やっとこさ、ポスター、シーズンポスターが出来上がりそうなんで。
はい。
はい、それが出来上がったらみんなで街中に貼っていこうと。
はいはいはい。いや、だとしたらマジで前半1位でよかったっすね。
いや、そうっすね。はい、
危なかったっすよこれ。危なかったな。よかった、1位で、
はい、よかったっす、ほんとよかったっす。
じゃあちょっとこれからちょっとエブリーさんの露出も増えてくるってことですね。
はい、
よかった。まあ、それ以外にも藤沢のサッカー情報でいうと、第68回神奈川県中学サッカー大会があったということで、
はい、
鵠沼中学校ですか。
はい。
1回戦敗退してしまい。
そうなんですよ。で、これ、あの、神奈川、これ全国大会につながっていく、あの中学校の部活動のサッカー大会なんですけど、
はい、
まずその 市で予選やって、で湘南地区予選っていうのがまたあって、
はい、
で県予選があって関東予選全国ってなってるんですけど、鵠沼中は湘南地区大会で優勝してるんですよ。
はいはいはい。
なんですけど、で藤ヶ丘は湘南地区大会で3位で、
はい、
まあ、この県大会に入ってって、
うんうん、
でこの3位で入った藤ヶ丘が準優勝。
すごいじゃないですか。
はい、で1位だった 久下沼は惜しくも1回戦敗退と。
ああ、なるほど。
で、これ、あれなんですよ。久下沼中の今、この中3の代の、
はい、
あのキャプテンが、あのエブリさんのスクールの卒業生なんですよ。応援してたんですけど、
はい、
残念。残念でしたね。
いやでもまあまあ、次じゃあ高校生に上がってってことですね。
そうですね。
うん、いや、まだまだね、サッカーライフ続いていくんで、頑張ってもらいたいところで、藤岡中学校がまあ関東大会にその後出たってことですか。はい、
そうですね。で、ほんとちょうど、いつですか、昨日とかですか。
あちらさんなのか、昨日ですね。はい、1回戦で、暁星国際中学校。
はい。に負けてしまったと。
あー、0-1。
はい。
まあ、千葉1ってことは、千葉県の優勝チームってことですよね。
そうなんですよ。で、その後、今日ですかね、その、暁星国際中勝って、全国大会行きを決めてました。
すごい。で、これはあれですもんね、クラブチームが関わってない、いわゆる中学の部活の。
はい。
あ、そうなんですね。なんか、結構大変みたいですね、その中学部活も。まあ、いわゆるなんか、部活もね、ある程度、その、地域にお願いするみたいな形になってきて。
はい、はい。
まあ、その指導者みたいな方々が、ね、なかなか、人を集めるのが大変というか、
うん、
うん、まあ、結構クラブチームに流れちゃったりとか、
はいはい、
するのがあって、結構部活動レベルがもしかちょっと下がってきてるって話聞きました。
うん、そうですね。やっぱクラブチームを選ぶ学生さんが増えているとは聞いてますけど、
はい、
まあ、それは多分部活動全体の話で。
うん、
ただ一方で藤沢の中学のサッカー部は強いんですよ。まあ、藤ヶ丘もあれですけど、公家沼とか村岡とか、結構藤沢一中もそうなんですけど、結構全国大この関東大会に出たり全国大会に出たりっていう結果残してるので、はい、
うん、
割とサッカー部はまあまた人気というか、はい、
ああ、そうなんですね。まあ、うちの兄が学校の先生やってて、
はい、
もう教頭まで、教頭なんですけど。
そうなんですか。
はい、でも兄
さんのお兄さん教頭先生なんですか。
教頭先生です。で、まあちょっとサッカーやっぱずっと好きだった人間なんで、
はいはい、
部活のサッカー部見たりしてたんですけど、
うん、
やっぱね、その辺憂いてましたね。
うんうん、
やっぱ自分が部活出身ってのもあったり、
はいはい、
ちょっとここはね、元気になってもらいたいところなんですけども、まあ意外や意外ね、まあこの前も話題に出しましたけど、まあ、大学とかでもね、
うん、
結局そこからずっと J リーガーになったりするかもしれないんで、
はいはい、
まあ、サッカーの続けていく、まあ、チャンスというか選択肢はまあ結構増えましたね。もう部活だけじゃなくてっていうところだと、うん、
まあそうですね。
なので、こういった、まあ、藤沢からね、こういった中学校が活躍して、まあ、ゆくゆくは J、ゆくゆくは日本代表ってなってくれる人が現れてくれるといいですね。うん、なので、こういった形で我々もね、もう藤沢からもう応援していきますので、しっかり、エブリさんに入ってくるような人材をちょっと早めにつばつけていきたいという。
はい。つばつけましょう。
いや本当に僕今日なんかちょっと見たんですよ、東京五輪とかオリンピック世代で日本代表に入ってたのにもかかわらず消えた天才みたいな動画を、
はい、おー、はいはいはい
はい、見た時に、いや、この辺の方々がね、全員ちょっとエブリさんに来てくれたらすごいチームアップになるんだろうなと思ってて、でもやっぱその辺って、いや本当に言ったらエブリサとかの今県のカテゴリーとか県のちょっと上のカテゴリーとか、
はい、
でまだまだ頑張ってる、まあ、そういった、まあ、エリート勢ですか、
はい、
いたりするんで、やっぱその辺ちょっとつながりのある方 一番つながりがありそうなの誰ですか？誰経由で入ってきます？
誰経由？
はい、紹介で一
緒に入って。最近はあれですかね、新しく入ってきたあの岩井隆二君が、
はい、
結構新しい選手をいっぱい連れてきてくれてます。
あ、じゃあ今岩井選手周りの岩井選手界隈が今結構頑張って集まってきてる感じですか？
そうですね、まあ、彼若いね、まだ24歳とかなんで。
おお、若い。
で彼は、あの世代別の代表選手だったんで、すごいな、はい、いい選手を。
いや、コネクション持ってますね、それは絶対。
おそらくオフ明けに練習参加来る選手が3人4人ぐらいいるんですけど、
はい、
まあ、結構加入するんじゃないかなと思っていて、はい、ちょっと9月の頭ぐらいに、はい、新加入選手が、はい、結構入るんじゃないかなと思っているんで、ちょっと楽しみにしておいてもらえる。
うわー、すごい。あれですもんね、あの 9月まででしたっけ、なんか登録っていうのが。
あ、そうですね、9月の末かな、はい、
はいはいはい、
までに登録をしないと、あの最後リーグ戦が終わった後に他のブロックと順位決定戦があるんですけど、はい、その試合に出れない。
じゃあ何も早めに登録しないとってことですね、言うてる間に。
そうなんです、割と期限が迫っている。
その3人も岩井選手海外ですか？
そうですね、岩井選手が3人と、あと他にも2人ぐらい別のルートから、
はい、はいはい、
じゃあ5人ぐらい練習参加に来る予定。
やっぱ、いや、その岩井選手はどう、誰から入ってきたんですか？
岩井くんはもともと藤沢出身なんですよね。で、全業出身で。
はい。
誰、そういう意味だと、ホームページに問い合わせがあったんですけど、まあ、ただ。
あら、じゃあ、ホームページ、ホームページ管理してる人が MVP ですね。
そうですね、なかなかホームページからそんないい選手来ないんですけど。
はい。
でもまあ、まあでも、たどれば、その、知ってる選手がいたりとか、
はいはい、
あとはあの福原選手とかってあの国士舘大学での先輩なんですけど、はい、あの、
はい、福原選手つながりで、
そうですね、サッカー部の時になんかコーチしてたりとか、いろいろつながりがあったってことですね。
やっぱ人とのつながりしか勝たんってことか。まあ、こういったなんていうんですか、そのやっぱ町クラブといいますか、こう地域密着型といいますかね。
いや、本当そう、まあ、いい選手が集まってくるっていうとこですね、
はい。いやちょっと待ってください、もうこんなこと話したらもう時間がもう間もなく終了の時間になっちゃいましたこれ。なのでまたまだまだね、リーグはね後半開幕再開をしないんですけども、来週もまたちょっと、いろんなニュースインタビューをねお送りしていけたらなと思っております。改めて桜井さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではまた来週お会いいたしましょう。かつお節鹿でした。さようなら。